こんにちは、ネリです、僕は都会に住みつつ車で1時間ほど走らせた兵庫県の山間部で、田んぼと畑を借りて、無農薬無肥料のお米の栽培をしてます。今年の9月からはワイン用ブドウのね、栽培の畑を開墾したりもしてます。よかったら最後までお付き合いください。いいねコメントしてくださった藤花さん、平農園さん、これ平農園さんって読むのかな、平農園さんって読むのか分かんないんですが、コメントありがとうございます。こちらの農園の方は、徳之島で、単管果樹単管をメインに果樹の栽培をしているようでですね、僕は単管っていうのは少し思い出がありましてね、19歳の頃から40代初めまで、バーテンダーをしておりまして、そこで結構フルーツをカクテルに使ってたんですね。でオレンジはというと、実はスクリュードライバーっていう有名なカクテルがありましてね、美味しいですよね、いくらでも飲めちゃう。ただこのスクリュードライバー、美味しいオレンジ風味のお酒、飲み心地のいいお酒っていうのはウォッカがメインでね、お酒がウォッカって40度以上で、無味無臭なんでどんどんいけちゃうと、ちょっとまあ女性やお酒の弱い方にはちょっと気をつけてねっていう感じなんですけど、これね、でも実はこの単管っていうみかんに似た果物、みかんに似たって言ったら怒られるかな、美味しいんですよ。でカクテルで使われるいわゆるネーブルオレンジとか、バレンシアオレンジよりも、濃厚なんですよね。で甘みがしっかりあって、で抜けもいいんですよ、ベタッとしてない甘いのに、そんな感じでカクテルに作るにはですね、僕はたまに昔、何回か、単管を通販で買ってね、沖縄方面から通販で買って、ジンです、ジンと割ってシェイクをして、お客様に出してました。これ実はオレンジブロッサムっていうしっかりしたっていうか昔からあるスタンダードなカクテルがありましてね、ロンドンジンと、オレンジジュースをシェイクするっていうね。でそのオレンジの代わりにこの単管っていうのを絞ってね、ロンドンジンとシェイクして出してたんですけど、いやこれが本当美味しいんですよ、美味しかった。お客様も喜んでくれてね、ちょっと違ったオレンジ、普通のバーで使うようなネーブルやバレンシアオレンジとはちょっと違った風味で、まああまり飲んだこともない、食べたことないっていう方も多かったんで、喜んでもらいました、味とともに。そんな南の地方っていうんですかね、南の島特産品の単管、今がちょうど食べ頃みたいですね。興味ある方はくぐってみて、注文してみてください。ロンドン人とめちゃくちゃ合います、カクテルに。この単管のジュースで割るとね、ぜひ試してみてほしいんですが、昨日土曜日は午前中神戸の果樹の学校に行ってきました。またいろいろ気づきはあったんですけど、昨日はね、桃の木の、剪定をしました。これ秋冬の、枝の剪定っていうんですかね、ハサミを使って、面白いですね。僕はブドウ栽培これから初めてしていこうと思うんですが、どうしても剪定って言われてもやったことがなかったので、初めての経験だったんですが、冬場の剪定っていうのはね、あんなにバッツンバッツン枝って切るのかと思うぐらい講師の先生方バチバチ切ってくれてました。まだどれを切って、どれを残すかっていうのは聞いてやってみたものの、まあまだまだたった3時間のことなので、なかなかねすぐ 腹落ちはしてないんですが、まあ、じっくりこれから剪定学んでいきたいなと思います。そうやって奥深いね果樹のね栽培の仕方ちょっこコツコツ学んでいるとめちゃくちゃ面白いですね。深い、深すぎる、うん、でこれをブドウに置き換えて、考えながら昨日も聞いてたんで、まあ、非常に楽しかったですっていうところなんですが、ちょっと話はそれるんですけど、少し今ブドウ畑とはもう一つ、田んぼの無農薬無肥料で作ってましてね、それがだいたい来年はおそらく3反ほどやるのかなと思うんですが、ここをね一つ一つちょっといろいろ考えて、この3反の1つずつ1反ずつの3つの田んぼ、オーナー制度オーナーさんを探してみようかなと思ってます。今は構想段階なんですけどね、この1ヶ月ぐらいでしっかり構想して練って、事業を練り込んで、知り合いの企業さんに、オーナーになってくれませんかって提案するんですけども、概要はざっくり言うとですね、まず一旦の田んぼ、これ無肥料無農薬ですと、これを僕が全部栽培管理、草刈りからも全部ね僕が栽培します。でオーナーになってくださった企業様には毎月いくらかね、会費っていうかな、サポートをしてもらって、1年間田んぼのオーナーになってもらいますと。でね、ここで成果物はもちろん無肥料無農薬のお米なんですけど、それだけじゃないんですよね。成果物がお米だけだったら買った方が安いんですよね。オーナー制度よりも、僕が考えているオーナー制度よりもサポート料金よりもね。でなんでこれちょっと高めのサポート料金でオーナーになってもらうかっていうと、付加価値です。付加価値、成果物がお米だけじゃなしに無農薬無肥料で土壌環境を良くして、環境に優しいものを作ってるっていう、活動を支援していただく、ここですポイントは。でもう一つ言うと、その、栽培もですね、繁忙期なんかは、地域の障害者の方と一緒にやると、そういう農園を、徐々にたくさん作り上げて いきたいなと思ってます。でここで地元のね農家さん、高齢化でもう全然もうできなくなってきた農家さんが増えていってるので、地域のこういうとこを僕たちが管理して運営して無農薬を栽培して、地域の障害者の人たちとも楽しくやって手伝ってもらって、そうやって、土壌環境に、そういう作物作りをしている、そういう活動を一緒にやってくださる企業様っていうところです。成果物はここなんですよね。だからただ単に、美味しいお米が欲しいっていうだけだったら買った方が早いんですが、一緒にこういうそういう活動をしていく、アグロエコロジーっていうんですかね、そういう活動を一緒にしていくっていう、そういう価値観ね、オーナーさんを募っていこうと思ってます。これまず3単僕一人でやるので管理するのでね、3単ぐらいが限界かなと思うので、3社限定でこれから、興味ある企業さんへアプローチしていこうかなと思ったりしています。まだまだちょっと、詰めはまだなんですけども、そういうことをやろうと思っています。農作物をただ売るだけではない、成果物は農作物現物ではないっていうところです。僕みたいなちっちゃい小規模なね、二拠点農家が生産量では全く勝負できないんで、 活動に対してそこを成果物としたいなって考えたりしています。まあそんなこんなで今日はですね、頭の中の整理っていうか言語化、そういうことでお話してみました。こんなんで、最後まで付き合ってくださってありがとうございます。今日はちょっと家事の学校で選定してすごく楽しかったっていう話と、田んぼのオーナー制度、ざっくり頭の中で考えていることをお話してみました。よかったらコメントください。最後まで聞いてくださってありがとうございました。ではまた。